本日は皆様のお手元の週報にも記されておりますように、子どもの日、花の日ということで、すでに行われました小礼拝は教会学校との合同礼拝という形で行われました。その小礼拝の後、教会学校の子どもたちが警察署とか消防署とかいろんな場所を訪ねて、でもそろそろ帰ってくるということになるんでしょうか。でもう一つ改めて皆様の祈りのうちに覚えていただきたいことは、これもやはり週報に記されていることですが、アイヌワザ羊飼い牧会連絡会によって準備された花が皆さんの協力により病床にある方々に届けられます。病床という言い方はあんまり正確ではないかもしれませんけれども、要するに日曜日の朝の礼拝、この場所に来ることができない教会の仲間たちのことも覚えて、花を携えて訪問の技をするということです。でこういう技を今日特別な思いでしながら、私どもが改めて聖書から教えられることは、そういうことをする教会って一体何だっていうことです。教会とは何か、聖書を読みますと教会とは何かということについて大変さまざまな表現をしていることに気づきますけれども、一つ聖書が教えてくれている、しかも大変印象深い教会についての表現は、神の家族という、そういう表現です。教会とは家族である、神の家族である。家族って一体何でしょうか。いずれにしてもそのような神の家族という表現の代表的な転居となる聖書の言葉を今日読みました。でこれはこの礼拝でマタイによる福音書をずっと読み続けてまいりまして、たまたま今日このような聖書の言葉が当たったということであります。しかしこの日にふさわしい御言葉を神が与えてくださったと感謝しているのです。主がご自分の周りに座っていた弟子たちを見回してこう言われたというのです。私の母とは誰か、私の兄弟とは誰か、見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。誰でも私の天の父の御心を行う人が私の兄弟、姉妹、また母であると。皆さん一人一人がそのように呼ばれていると、そのように聞き取るべき聖書の言葉であると信じます。でしかし皆さんはこういう主イエスの言葉をどのように受け入れておられるでしょうか。まあ、なんだかちょっと嬉しいような、恐れ多いような。私がこのような主イエスの言葉を読みながら、いまだによくわからないことが一つあります。ここに私の母、私の兄弟がいると。洗礼を受けて教会員になりますと、教会の兄弟姉妹と呼ばれるようになります。でもちろんそれは主イエスが私どもをご自身の兄弟として受け入れてくださったということです。あなたも私の弟だね、あなたも私の妹だね。そういう意味で教会では兄弟姉妹という言い方をいたしますが、しかしここで主イエスはもう一つ、私の母という不思議な表現を二度繰り返されました。どうでしょうか、皆さんの中で、特に女性の皆さんの中で、はい、そうです、私はイエス様のお母さんですと、そう言える方はいらっしゃるでしょうか。いやー、ちょっと兄弟姉妹はともかく、イエス様のお母さんとはちょっと呼ばれたくないし、ちょっといくらなんでもという思いがあるかもしれません。で、先ほど申しましたように、私はいまだにこの聖書の言葉の意味がよく分かりません。まあ、説教者としてはどうも申し訳ありませんということになりそうですけれども、しかし少なくともここに主イエスの愛が込められている、 私ども一人一人をご自分の家族として重んじ、愛してくださる、その主イエスの思いが込められていることは間違いのないことだと思います。で、特にここでマタイによる福音書が、他の福音書にも同じような記事がありますけれども、特にマタイによる福音書が大切に伝えてくれている言葉があります。49節に、そして弟子たちの方を指してとありますけれども、例えばかつて用いられた口語訳という聖書の翻訳では、手を差し伸べてと訳されました。で、もっと直訳すれば、弟子たちの方に、あるいは弟子たちの上に手を伸ばしてと、そういう表現です。弟子たちの上に手を伸ばして、こう言われたと。で、そうしますと皆さんの多くがお気づきになることがあると思います。例えばこの鎌倉雪の下教会の礼拝でも、その礼拝の最後に司式者である牧師が似たような所作をいたします。皆さんの方にぐっと手を伸ばして祝福を告げるのです。主があなた方を祝福し、あなた方を守られるようにと、牧師が手を伸ばして祝福を告げるとき、しかしそれは本当は牧師が手を伸ばしているんじゃない。主イエスご自身が皆さんの上に手を伸ばして祝福を告げてくださっている。この福音書の記事で主がなさったこともそういうことであります。弟子たち一人一人の頭の上に手を置くように、弟子たちに向かって、あるいは弟子たちの上に手を伸ばして、そして一人一人の頭に手を置くように、ここに私の兄弟がいる、私の家族がいると、そう言われたのであります。本日の花の日に先立って、私自身も先週すでに何人かの病床の進行の友を訪ねました。この場所に来ることができない、主に高齢の方が多いですけれども、そういう方たちを訪ねて聖書を読み、賛美歌を歌い、聖餐を祝うと。で、そういうところで今ここでしているような長い説教をするわけにはいきませんから。しかしまたそれだけに、そのような小さな礼拝の最後に祝福を告げる、その祝福には思いを込めます。それこそそのような人が私の隣に座っているわけですから、主があなた方を祝福し、あなた方を守られるようにと手をぐっと伸ばすときに、なんだか本当にその人の頭に手を置きたくなるような、もちろん実際にはそんなことをしたことはありませんけれども、なんだかそういうことをしたくなる誘惑に駆られることはあります。その人の上に手を伸ばして祝福を告げるときに、見なさい、あなたもイエス様の兄弟と、そのように祝福の言葉を勝手にその場で作文することは許されないことかもしれませんけれども、いつもそのような祝福の言葉の響きを聞き取っていることが大切だと思うのです。本当は主イエスご自身が私ども一人一人の上に手を伸ばして祝福を告げてくださる、その祝福というのは、ここでは主の兄弟、主の家族として受け入れていただくということに他なりません。で、今日今ここでも私どもはその主の祝福の御手のもとに立ちます。そしてその主の祝福のもとで、またお互いを家族として、自分の兄弟、自分の姉妹として受け入れるのです。愛し合うのです。そのようにして作られる主の家族、主の教会であります。ある人がこういうことを言っています。このマタイによる福音書をなお読み進めてまいりますと、第16章に主イエスの 教会建設宣言と呼ばれる大変有名な言葉があります。弟子の一人のペトロが主に問われるままに、あなたこそキリスト神の子と答えた。その時に主イエスは、ここに私の教会を建てると、まさに教会建設宣言をしてくださいました。この鎌倉雪の下教会の歴史も遡れば、この主イエスの教会建設の宣言の言葉にたどり着くのです。しかしこの人はこういうことを言うのです。だがしかし、この第12章49節の言葉はどうかと。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。あの第16章の教会建設宣言に匹敵するような重みのある言葉がすでにここに語られているではないかと。私の母、私の兄弟と主は言われました。この教会は他の誰のものにもならない、私の家族だと。主ご自身がお作りになった家族です。私どもの血のつながりによる家族ではありません。血といえば主イエスの流された血による家族と、そう言ってもいいかもしれません。主の祝福のもとに作られる家族です。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。ここにいるのだ、この私の手のもとに私の家族がいるのだと。そのようなことを主イエスがお語りになった、そのような発言を呼び起こした具体的ないきさつというのがありました。46節で、イエスがなお群衆に話しておられるとき、その母と兄弟たちが話したいことがあって外に立っていたっていうんです。つまりこれは主イエスの肉親の家族、主イエスの地上のもともとの家族がやってきたっていうんです。でけれども、この主イエスの家族、主イエスの母兄弟たちというのは外に立っていたと、そのように言われます。そしてこの外に立っていたという表現は、その先の47節でも、そこである人がイエスに、ご覧なさい、母上とご兄弟たちがお話ししたいと外に立っておられますと、そう言います。でこの情景は容易に想像ができると思います。家の中で大勢の群衆が主イエスの話に耳を傾けているという時に、主イエスの母マリア、そして兄弟たちがやってきて、けれどもこの家族は中に入ろうとはしないんです。おそらく玄関先にでも立ちながら、近くにいた群衆の一人に声をかけて、ちょっと申し訳ないけれども、あそこにいるうちの息子を連れてきてくれませんか、話があるんですと。それを聞いたその人も、もちろん、ああイエス様のご家族でいらっしゃいますかと言って、先生、ご家族がお待ちですよ、玄関の外でと、そういう情景を想像することができます。でしかしそこでマタイによる福音書は明らかに2度繰り返して、外に立っていたとその事実を強調します。それは一体何を意味するのでしょうか。そこで主はお答えになりました。私の母とは誰か、私の兄弟とは誰か。その言葉は玄関先に立っていたマリアにも聞こえていたかもしれません。いや、きっと聞こえていたと思います。聞きようによっては大変厳しい言葉です。そこに外に立ち続けるというのは、先ほどの表現で言えば主イエスがぐーっと手を伸ばしてここにいると、けれどもその祝福の御手の外に立ってしまったということであろうと思います。その外に立つご自身の肉の家族を拒絶するような言葉にも聞こえます。 しかもそこで翻って主は何度でも申します。周りにいた弟子たちの上に手を伸ばして見なさい、見るべきものを見なさい、私の手の下に誰がいるか、それをよく見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる、私の家族はここにいるんだ、その外にはいない、ここにいるのだと。だがしかしこの主イエスの肉親の家族はその祝福の外に立ち続け、少なくともこのマタイによる福音書の叙述に従えばここでその姿を消します。特に主イエスの母マリアはここで息子イエスと大変厳しい断絶を経験しなければなりませんでした。息子に捨てられるような経験をしたのであります。大変厳しいことであります。だがしかし一体何が厳しいんでしょうか。本当のことを言えば主イエスもまた実の母マリアを心から愛しておられたに違いないのです。いたずらに親不孝をなさるような方では決してありません。しかしそれだけにここには主イエスだけの特別な戦いがあったのではないでしょうか。地上の肉のつながりなんてくだらんと切り捨てるようなそういう戦いではありません。本当の家族を作るためにご自身の祝福のもとに立つ本当の家族を作るための主イエスの戦いであります。そのためにここで主は弟子たちの上にぐっと手を伸ばして、そして今も私どもの上に確かな御手を伸ばして、ここに私の教会がある、ここに私は私の家を作るのだと、その主の思いの深さに私どもも思いを深めるべきだと思うのです。しかしそこで改めて問います。家族って一体何でしょうか。先ほどマタイによる福音書の記述に従えば主イエスの家族の姿はここで消えるとそう申しましたけれども、4つの福音書の中でただ一つ例外的に母マリアの姿を認めることのできる場所があります。ヨハネによる福音書第19章の26節以下であります。このヨハネによる福音書第19章と申しますのは、主イエスが十字架につけられたときに、その主の十字架のもとに主の母マリアも立っていたというのです。どんな思いで息子イエスの十字架を見つめていたのでしょうか。この十字架のもとに立つ母マリアの姿は、その後多くの人の信仰の想像力をかきたてることになりました。ですから音楽の分野でも美術の分野でも多くの人がこの主の十字架のもとに立つマリアの姿を描いてまいりました。皆さんの中でも例えばピエタとかスターバットマーテルとかそういう外国語をお聞きになったことがあるかもしれません。人間の悲しみの極みを多くの人がそこに見出しました。しかし例えば音楽にしても絵画にしても多くの人がこの場面を心を込めて描こうとしたのは、ただ人間の悲しみの極みがそこにあるというだけではなくて、その人間の悲しみに深く注がれる 主の思いの深さに多くの 人が心を打たれてきたということだと思います。それでこのヨハネによる福音書第19章の26節以下であります。主は十字架の上から母マリアの姿をお認めになり、そしてご自身の母に向かって一言こうお語りになりました。言ってみればご自分の母親に残す遺言のように一言こう語られたのであります。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て母に夫人をご覧なさい、あなたの子ですと言われたと、そういうのであります。悲しみの母に新しい家族を与えておられます。見なさい、私の愛するこの弟子を見なさい、あなたの息子です、あなたの家族です。そしてそのように言われた愛する弟子にも言われました。見なさい、あなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取ったと記されます。大変具体的なことであります。この時からこの2人は同じ家に住むようになったというのです。そしてその後この2人が同じ家に住むようになって、あの時主の十字架の上から聞こえてきた言葉を忘れることは決してなかったと思います。幾度となくこの時のことを思い出したと思います。そういえばなぜ我々二人は一緒に住んでるんだろうと、血のつながりなんかない、年齢も違う、性別も違う、なんで我々は一緒に住んでるんだろうと、十字架につけられたあのお方が我々を今このように一緒に住まわせてくださってるのではないかと、具体的な毎日の生活の中で、毎日の具体的な生活ですからいろんなことがあったに違いないけれども、この二人はいつでもあの十字架の上から聞こえてきた主の言葉を思い起こすことができました。その時に例えばつまらないことかもしれませんけれども、親子喧嘩なんかできなかったと思います。今日の箇所に限らず福音書を読んでおりますと、大変多くの場所で地上の家族について否定的に捉えているのではないかと思えるような主イエスの言葉にいくつもぶつかります。例えば、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくないとか、自分の親や子を捨てて家も捨てて私に従いなさいとか、いくらでもそういう言葉を見つけることができます。で、そういう言葉を聞きますと、私どもはどうもこれはどうも厳しいと、なかなか難しいと、そういうことになるかもしれませんけれども、実は私どもの生活というのは案外それよりももっと複雑なものがあると思います。例えば私どもはこういう主イエスの言葉を本当に厳しいと思えるほど自分の家族を愛し得ているでしょうか。兄弟は他人の始まりなんていう日本語がありますけれども、私どもの肉親同士の愛というのは実は随分デタラメなところがあると思います。例えばひとたび利益が絡んできたりすると、兄弟同士の争いというのは他人同士の争いよりももっとはるかに深刻で恐ろしい結末に落ち込んでしまうことがあると思うのです。そして主もまた私どものそのような生活の実情をよくご存知であったに違いないのです。けれども十字架につけられたあのお方が今も私どもの上に手を伸ばして、ここに私の家族を私が作るんだと、 その主の言葉を聞き取るときに、私どもも自分の肉親の家族との生活についてもう一度新しい望みを持つことができるのではないかと思うのです。親として、子として、あるいは兄弟として、いつもわがままな、自分のことしか考えないような私どもが、時に地上の家族との生活について望みを失うようなことがあったとしても、けれどもそんな私どもだからこそ、そんな我々のために祝福の手を伸ばしていてくださる主イエスのその祝福の事実を信じるならば、もう一度私どもは悔い改めながら、自分自身の愛の生活について望みを持つことができると思うのです。例えば先ほど、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくないという主イエスの言葉を紹介しました。これはマタイによる福音書第10章の37節に記されている聖書の言葉であります。大変厳しいと思われている主イエスの言葉、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない、私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしくないというのです。しかしこれは別に家族を軽んじることを教える言葉ではありません。まして我々の愛の怠慢を後押ししてくれるような言葉ではないのです。私よりも父や母を愛する者は、というのは言い換えれば、あのお方の祝福の外に飛び出していきながら父や母を愛そうって言ったって、それは中途半端なものにならざるを得ないし、この主イエス・キリストを信じて教会を作ろうという時にも、その教会の交わりがあったかいとか冷たいとか親しいとか親しみがないとか、そういうことばっかりこだわっていても、それは本当の教会を作ることにはならないと思うのです。私どもは今もいつも主の十字架のもとに立ち続ける、私どものために死んでくださったお方です。そのお方の祝福の手のもとに立ちながら、私どももお互いを、この人も私の家族なのだと受け入れ合うのです。愛し合うのです。でその時にもう一つ大切なことがあります。でさらにもう一つ別の聖書の言葉を引用することになりますが、ヘブライ人への手紙第2章11節というところに、イエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないという言葉があります。これは私の愛称聖句なんていうと少しおかしいかもしれませんけれども、絶えず私の心にかかっている言葉です。イエスは私どもを兄弟と呼ぶことを恥となさらないっていうんです。もしかすると私どもはむしろ自分がキリスト者であるということを恥じているようなところがあるかもしれません。日曜日教会に行っているんだということを少なくともこの人の前では言いにくいなと、そういう人が案外誰しも一人ぐらいはいるのではないでしょうか。けれどもよく考えてみれば、むしろ主イエスの方こそ私どもの兄弟であることを恥辱とお考えになったとしても何の不思議もないのであります。これが俺の弟と、とてもこれは世間様に知られるわけにはいかないというようなことが起こったとしても何の不思議もないのであります。けれども主イエスというお方はそうじゃない。私どものことを兄弟と呼ぶことを恥ずかしいとも思われない。そのことがどんなにありがたいことであるかということをヘブラ人の手紙は語るのです。 で、マリアが主の十字架の下で経験したこともおかしなことかもしれませんけれども、そういうことだったのではないかと思うのです。自分はイエスの母親だと思い込んでいたのに、なんだこの息子の言い方はと思っていたけれども、そうじゃない。話は逆であって、むしろこの息子イエスがこの私のことをご自身の家族、しかも神の家族として受け入れてくださったのだと。イエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥となさらない。もしも本当にその恵みの事実を受け入れることができたならば、私どももお互いを本当に受け入れることができるし、そこに神の家族、教会が作られていくのです。ところで最後にもう一つ、今日の箇所でどうしても気になる言葉があったかもしれません。それは50節で、最後の50節で、誰でも私の天の父の御心を行う人が私の兄弟姉妹また母であると。つまりただ我々が無条件に主イエスの家族だっていうんじゃなくって、天の父の御心を行う者はと、そうはっきり言われております。で、そうすると私どもは考え込んでしまうかもしれません。さあ、自分は神の御心を行っているかな、どうかな、それはどうも心もとないと。しかし、もしもそういうことだとすると、その前の49節はどう読むことができるでしょうか。主イエスがそこにいた弟子たちの上に大きく手を伸ばして、ここに私の兄弟がいると手を差し伸べてくださったその瞬間に、おっとちょっと待てと、この人は神の御心を行っていないから、この人の上に手を伸ばすのはやめておこう、あ、この人は神の御心を行っているから、この人の上にはきちんと手を伸ばしてやろうと、主イエスはそんなおつもりで手を伸ばされたはずがないのであります。主イエスが天の父の御心についてお語りになったときに、どうしても思い起こさないわけにはいかない聖書の記事があります。主イエスが十字架につけられる前に、ゲッツセマネと呼ばれる場所で徹夜の祈りをなさいました。そこで主はひたすら御心を祈り求めながら、もしもこの苦しみを避けることができればどんなに良いかと正直におっしゃったのです。そう祈りながら、私の願いではなくあなたの御心がなりますようにと祈りながら、十字架への道を選び取って行ってくださったのです。で、私は説教の準備をしながら、ああそうかと改めて思ったことがありました。主はあのゲッツセマネの園でなぜあんなに苦しまれたのだろうか。あのゲッツセマネにおける祈りの戦いというのは、要するにイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥とはしないと、そのための戦いであったのではないかと思ったのです。本来は恥ずかしいことなのです。罪のない主イエスにとりまして、私どものようなものを兄弟と呼ぶことは本当は恥ずかしくて仕方がないことであったはずなのです。けれども主は私どもを兄弟と呼ぶことを恥とはすまいと、そのように天の父の御心を選び取り、十字架への道を歩んでくださったのであります。そして今私どももこの天の父の御心を受け入れたからこそ、洗礼を受け主の弟子になったのです。そして今私どもも主と共に祈るのです。主の祝福の御手の下で祈るのです。天に増します我らの父よ、御心が天に行われる通り、 地にも行われますように。そしてその祈りを、例えば今から地上の家族のところにも持ち帰っていきます。たとえ家族の中で皆さんが自分一人がキリスト者だというような場所に生かされるとしても、その家族の中にそのように祈る人間が一人生かされているということは、どんなに大きなことかと思うのです。イエスよ、あなたは私を兄弟と呼ぶことを恥となさいません。この私の家族を兄弟と呼ぶことも恥とはなさいません。ありがとうございますと、そのように祈るとき、すでに私どもの生活は新しくなり始めると思います。そしてまさにここに天の父の願い、天の父の御心があるのです。その御心を生きるものとさせていただきたい。主の祝福のもとで心よりそう願います。お祈りをいたします。主イエスキリストの祝福の御手のもとに立ちながら、しかし今私どもは自分自身の愛の貧しさを思います。一番近くにいる家族すら満足に愛し得ていない貧しさを思います。どうか憐れんでください。もう一度新しくあなたの御子イエスの弟子にしてください。主の十字架のもとに、主の祝福の御手のもとに、まっすぐに立つことができますように。主の御名によって祈り願います。アーメン。